にちは。薬剤師人生4万8000時間に面白さとやりがいを見つけ出す、薬学で患者を語る薬剤師大蔵です。今日も薬剤師の仕事に面白さとやりがいを感じておられるでしょうか。この音声配信では薬学で患者を語るというテーマで、日々の現場で感じたことや薬剤師という仕事の面白さを共有しています。さて今日はですね、薬を見るのではなく患者を見ろという、そういったメッセージの落とし穴についてお話をしたいなというふうに思います。本題に入る前にいくつか告知をさせてください。7月19日20日海の日の連休が、もう迫ってきております。この連休の2日間でですね、第19回日本在宅薬学会の学術大会が開催されます。会場は大阪のグランキューブ大阪で開催される学術大会となっておりまして、で僕はこの学術大会の、実行委員として大会運営に関わらせていただいております。今回の学術大会テーマがですね、医療 DX で実現する、外来在宅 OTC という、薬局の3本柱について、ということがテーマになっております。在宅薬学会という在宅を、主軸に置いた学術大会において、外来や OTC 販売というのは、なんでなんというところも少しあるかもしれないですが、在宅業務を地域の中で継続的にこうサービスとして提供していこうと思うと、薬局全体の運営として外来業務をどのように行っていくのか、 OTC 販売にどう関わっていくのかということも含めて、総合的に、薬局や薬剤師の役割を考えていくということが、まあ、重要になるのではないかなというふうに思います。そういった視点を踏まえつつですね、在宅領域をより質高いものを実践していくための専門的な学びとともにですね、外来業務や OTC 販売の業務をいかに地域の中で薬剤師の役割として実践していくのかということを考える、そういったセッションを多数設けた学術大会となっております。現在参加申し込み募集中となっておりますので、概要欄の方にリンクを貼っております。そちらの方からぜひ参加の申し込みお願いいたします。もう一つですね、告知になりますが、10月25日、兵庫県姫路市でバイタルサイン講習会を開催します。薬剤師が、聴診器などを使った、バイタルサインを取得していくための手技を学ぶとともにですね、それだけではなくて、そもそもなぜバイタルサインを学ばないといけないのか、ということ、そういった意義についても学ぶことができる。そしてその意義を踏まえながら、バイタルを取る手技を学び、そしてですね、その得られた患者さんの情報を薬剤師ならではの薬学的な視点を持って、その情報を読み解き、他職種に共有し、より医療の質を良くしていく、そういった関わりをどのように実践していくのかというような、現場の中での実践方法、そういったことも学ぶことができる5時間のセミナーとなっております。現在参加申し込み募集中となっておりますので、ぜひそちらの方も、お申し込みいただけますと幸いです。概要欄の方にリンクを貼っておきます。さて今日はですね、薬を見るのではなく患者を見ろという、そういったメッセージの落とし穴についてお話をしたいなというふうに思います。まあ、この、薬を見るのではなくて患者を見ろというようなメッセージですね、まあ、よく、講演会などや研修会などに行くと、まあ、そういったメッセージを発信される、講師の方に、遭遇することがあります。薬剤師がこう薬ばっかりを見て、患者さんを見ていないというようなことが、まあ、言われる、まあ、そういったことを、まあ、こう言われるような薬剤師の仕事ぶりがあったというのは、まあ、実際、まあ、僕自身も現場にいつつ、僕自身の自分自身の仕事を振り返ってみても、確かにそういう側面が、なかったかと言われると、まあ、ちょっと嘘になるかもしれないなというようなところが、まあ、自分にも思い当たる節というのが実際にありましてですね、実際まあそういった薬剤師の仕事、まあ、そういった見え方をするような薬剤師の仕事という側面があって、まあ、2015年に、患者のための薬局ビジョンというのが厚生労働省から示され、患者本位の医薬分業を実現していくことが必要だということを言われたのも、まあ、まだまだ記憶に新しいのではないかなというふうにも思います。 で、まあそういったことを受けてですね、薬を見るのではなく患者さん自身を見る、そういったことがまあ大事なんだということが、こう薬剤師の仕事を見直す上で、考えていく一つの重要な視点として語られることがありました。ただ、そうした時にですね、患者さんを見ると言われると、今患者さんがどういう状態なのか、どういったところで生活をしていて、どういった人のサポートを受けて、どういった状態になっているのか、まあ、そういったことを考えていくということが、まあ、患者さんを見るというふうなことの、具体的な、まあ、患者さんへの関わり方として示されるわけなんですけども、そういった関わりをする中でですね、患者さんを見ていく、ということを重要視するあまりですね、患者さんそのものを見すぎで、まあ一体、まあそれを薬剤師の自分たちが見ているということの意味や意義というのはどこにあるんだろうかということに陥っていないかなということを、僕自身、常々自問しながら患者さんのことを見ていくように、しているというような、実態があります。まあ、薬剤師というのは薬学を学んでいるわけなので、ただただ患者さんの姿を見て、例えばまあ血圧が高い人を見て血圧が高いというような認識をするという、まあそういった患者さんの状態を捉えるということもとても大事ですし、まあ生活の中で独居で暮らしていて、一人暮らし、なかなか家族も周りでサポートする人がいなくて介護保険を利用していて、でなんとか生活を維持しているというようなこと、多職種としてケアマネージャーが関わっていて、医師は主治医としてこの人が関わっている、他にもヘルパーや、他の、看護師なども、訪問で関わっているなど、まあ、そういった患者さんの背景になる情報、様々知れば知るほど患者さんの状態というか、様子というのが、具体的リアルに浮かんでくるというものがあると思います。そういったことを、まあ、こう、まあ、総合的に把握して患者さんを見ていくということ、まあ、これはまあ、とても大事は大事であるんですけども、ただただ知るだけではなくて、薬剤師がそこに関わっていくということを考えたときに、ただただその患者さんそのものを見るという視点だけで見ていると、薬剤師の専門性を生かした関わり、薬剤師がその人に関わる意義というのが見えてこなくなるんじゃないかなということを思っていて、薬を見るのではなく患者を見ろという視点、そういった考えというのは、そういった薬剤師ならではの視点というのを、こう置いてけぼりにしてしまう、そういったリスクもはらんでいるのではないかなというふうに、僕自身、思っています。じゃあ薬剤師はどういった視点を持って患者さんを見ればいいのかというふうなことを思った時に、僕自身が意識していることとしては、患者さんを見るということはもちろん大賛成ではあります。ただそのただただ患者さんを見るということではなくて、薬を飲んでいるその患者さんを見ていく、そういったことを、考える視点として持つことで、薬剤師の薬学的な、専門性を生かすということも、つながってくるのではないかなというふうに思います。例えば患者さんがこういう生活背景の中で暮らしている、というだけではなくて、こういった薬を飲んでいる患者さんがこういった背景の中で暮らしているということは、この薬を飲んでいるとこういったことが起こっているかもしれないので、こういったリスクを防ぐために多職種の方とどう連携しようかという視点が生まれてきたりですね、患者さんの状態を聞いたときに、そういった状態があるということは、この薬を飲んでいてこのような症状が起こることがあるので、まあ、この薬がもしかしたら悪影響を示しているかもしれない、そしたらこの状態、今の治療の状態を見たときに、この薬はもしかしたら切り替えや変更中止を検討できるかもしれないというような視点が生まれてきたり、もしくは、そういったことは薬が影響している可能性があって起こっているわけではない、そういったことは考えにくいということが見えてくることによって、じゃあその人をどのようにサポートしていくのかということを、多職種と協力、連携を取りながら、こう介入していく、そういったことの、まあ、薬剤師としての関わり方というのが見えてきたりですね、薬を飲んでいるその患者さんを見るということを、意識することで、薬剤師ならではの、視点で見える患者さんの姿というのが浮かんでくるようになるんじゃないかなというふうにも思います。そうすることでですね、まあ、いわゆる薬を見るのではなく患者さんを見ろというのは、薬というものを見るのではなくて、薬を使っている患者さんを見るということが、まあ、そのメッセージの中に含まれる本当の意味合いなんじゃないかなというふうに僕自身は思っていて、患者さんそのものを、漠然と見るのではなくて、薬剤師として、まあ、そういった薬も見つつ患者を見る、そういった視点を持って関わることで、薬剤師として意義ある患者さんへの関わり、薬剤師が関わって
ことによる、まあ、あの価値というのが患者さんの中にも生まれてくる、他職種の中にも、あ、薬剤師さんが追ってくれてよかったと、薬剤師のあなたが関わってくれてよかったというような仕事を実践することにもつながっていくんではないかなというふうに思います。今日の放送は薬を見るのでは、なく患者を見るということ、そういったことの中に、薬を飲んでいる患者さんを見るというような視点を持つことで薬剤師にできること、見えてくる、患者さんの姿というのが大きく広がる、そんな可能性について、まあ、気づいていただく、そういった可能性があるかもしれないということを、発見していただく、そんな機会になるようであれば嬉しいなというふうに思います。今日の放送が良かったなと思っていただける方、フォローやいいね、コメントをいただけると放送を続ける励みにもなります。それではまた次回の10分講座でお会いしましょう。薬学で患者を語る薬剤師泰蔵でした。それではさようなら。